こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。
皆さんこんにちは、荒川由里子です。こちらは日中眩しくてサングラスなしには外を歩けない夏本番の日々ですが、元気に過ごしています。
日本ではコロナ対策の最中に豪雨による災害が発生しましたが、そのため犠牲となられた方々に心からお見舞い申し上げます。災害地で必要な支援活動とともに復興のための計画も速やかに行われるようにと心から願っております。さあ、それでは今月も皆様からいただきましたお便りをこの後ご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。
今月は加瀬三郎さんの折り紙の歌の番組を聞かれての感想が多く寄せられていますので、早速ご紹介いたしましょう。はじめは愛媛県松山市の近藤新平さんからのお便りです。盲目の天才折り紙作家加瀬三郎さんのことは初めて知りました。全盲のハンディをものともせず、折り紙という素晴らしい芸術を自分の技として身につけ、日本はもとより世界の人々や子どもたちと折り紙を通じて親善に努められた人生にはとても感動させられました。手の感覚だけで折り紙を習得するのは並大抵ではなかったことでしょう。逆境にあったからこその成果だと思います。どのような境遇に立たされても決して諦めることなく、前向きに人生を歩んでいく大切さを教えられました。また加瀬さんの目となり支えとなった田島さんの献身的な役割も大きかったと思います。長崎県佐世保市の浦上忠さんは、全盲の折り紙作家加瀬三郎さんに拍手を送ります。世界中にはいろいろな分野で夢を持って社会に貢献しておられる方たちがいることを知り、頭が下がる思いです。北海道旭川市の武井明さんも、加瀬三郎さんのことはこれまで知りませんでしたが、大変なご苦労をされている中での活発な行動力には頭が下がりますと感動のお便りをくださいました。東京都新宿区の坪井俊樹さんのお便りです。重いハンディを追いながらも一筋に折り紙の道を極めて進んでいかれた加瀬さんのお話をもっともっと聞きたいです。
福島県郡山市の高橋豊さんも、折り紙の歌第1回目を聞きましたが、盲目の天才折り紙作家加瀬三郎さんと報道カメラマン田島英二さんとの二人三脚による折り紙外交世界の旅、まあ私などには想像することもできないような苦しみや悲しみを乗り越えての体験だったことでしょう。前向きに努力される加瀬さんを優しく支えてのお母様、 そのお母様との お話の中で、加瀬さんが、風がなくて真っ暗な闇より明るくて風通しの良い闇が欲しかったという言葉が今も心の底に残っています。
広島県広島市の三宅秀光さんのお便りをご紹介します。加瀬三郎さんが盲目でありながら折り紙を作り続けられたことはすごいことだと思います。実は私も極度の近視という身体障害があります。見えないことの辛さはよくわかります。それだけに加瀬さんの活躍ぶりには感心させられます。福島県会津若松市の陽丸康介さんからもお便りをいただいています。11歳小学6年生です。本日のサタデートークで折り紙の歌を聴きながら加瀬さんがご苦労されたことがよく理解できました。受信はベランダにホイップアンテナを設置したのでその効果が出ていますが、夜の放送の方は当地福島ではうまく受信できません。いつも朝の放送の方を聞いています。康介さん、今年は学校の夏休みが短くなりそうですが、早くクラスに戻りたいでしょうね。引き続きコロナの感染予防には気をつけてお過ごしください。
千葉県千葉市の富田俊明さんは、加瀬さんが折り紙作家として生きる決意をしたきっかけが、なんと著名な折り紙作家からの衝撃な手紙だったということですが、まあ普通なら心が折れてしまうような出来事ですが、それを逆手に取った勇気ある態度は本当に素晴らしいと思いました。一体このような生き方ができるためには何が必要なのか、そんな心の持ち主になる秘訣は何なのかを、この番組を聞きながら探ってみたいと思っています。そして東京都葛飾区の中川美音夫さんは、盲目の折り紙作家という考えられないような大きな障害を乗り越えて別の能力を発揮するというのは本当に大変なことだったと思います。しかも海外に出かけて子どもたちや身体障害者の間でも楽しめるように折り紙を教えたいという心構え、これは本当に素晴らしいことです。はてさて、自分自身に挑戦できることは一体何があるだろうかとつくづく考えさせられる内容でした。
さあ、ここからはジーン・ショーさんのマリンバの調べを聞かれた方々からのご感想を読ませていただきます。まず群馬県太田市の岡田博之さんのお便りです。マリンバの調べを懐かしく聞きました。ショパンの別れの曲は私も好きな曲だったのでとっても嬉しかったです。他の曲もマリンバの素晴らしい音色と演奏技術には圧倒される思いでした。新潟県新潟市の鈴木雅史さんは次のように書いてくださいました。今日のマリンバの調べをとても懐かしく聞きました。 BCL に夢中になっていた中学生の頃、毎週楽しみに聞いていた番組です。オープニングテーマであるマリンバの演奏によるクマンバチの飛行の軽快なメロディーが流れてくるとついウキウキしてしまう自分がいます。鈴木さん、中学生の頃も今もマリンバの調べを楽しんでくださってありがとうございます。三重県桑名市の三中博明さんは、今日はマリンバの調べを大変楽しく聞かせていただきました。マリンバの軽快なリズムは聞いているだけで楽しくなりますね。アンデスの峰を越えて放送されていた頃がとても懐かしく思い出されます。次は愛知県豊田市の吉江邦久さんのお便りです。 マリンバの調べが流れてきましたが、ショパンのエチュードとパガニーニの曲が私の好きな曲だったので大満足です。アンデスの声時代の放送ではマリンバの良い音をこんなに良い状態で聞くことはできなかっただけに、良い音楽を良い状態で受信できる今の状態を本当にありがたく思っています。番組後半の希望の言葉では、探していたものが見つかった喜びの話でしたが、それはまさに神との出会いに通ずるものがあると感じました。神奈川県相模原市の内田勝久さんもマリンバの演奏を楽しみにしてお便りをくださいました。今月からマリンバの調べが月1回放送されることになり、久しぶりに私が好きだった番組と再会できてとても嬉しいです。何年も前にアンデスから飛んでくるアンデスの声をキャッチしている気分に浸りました。久子さんの澄んだ声、翔さんの滑らかなマリンバの音色、これからも毎月楽しめるのが嬉しいです。リスナーにとっては懐かしい限りです。当時は受信設備も悪くて録音として残すことができなかっただけに、これを機会にきちんと録音しておこうと思っています。愛知県豊田市の川村博さんのお便りです。マリンバの調べのアーカイブ放送を大変懐かしく聞きました。尾崎久子さんの優しい口調と軽快なマリンバ演奏を心地よく聞くことができました。来週からは南米ふれあいの旅もアンコール放送していただけるとのこと、こちらも楽しみです。40年以上前に私が BCL を始めた頃に耳にしたマリンバの調べを聞くと、あの頃の様子が次々と目の前に浮かんできます。 BCL にとっては思い出がいっぱい詰まった貴重な番組なのです。これからも当時の番組を聞かせていただきたいと思っています。
神奈川県藤沢市の加藤信也さんのお便りです。私がマリンバの調べを初めて聞いたのはもう44年も前のことです。当時はエクアドルからの HCJB の看板番組としてマリンバの調べに日本中の BCL 少年たちが競ってダイヤルを合わせていたことです。私の受信機はおなじみの周波数非直読型の最後の最優秀機器と言われたソニーの ICF5800 でした。マリンバの音色は受信状態があまり良くない時でも綺麗に聞こえてくるので、月曜日の夜にはそれを目当てに本当によく聞きました。演奏者の仁翔さんは念願の日本での演奏公演を果たさずに残念ながらお亡くなりになりましたが、仁翔さんが HCJB スタジオで演奏された数々の曲が今でもこうして届けられていることは本当に素晴らしいことです。埼玉県所沢市の小峰稔さんのお便りです。5月から外出自粛ということで家にこもって押し入れの中を整理していたところ、アンデスの声から届いた消費者の友ラ・ボスが出てきました。懐かしくて読み返していたところ、1975年のナンバー45で目で見る HCJB というタイトルでマリンバを演奏している仁翔さんの写真が見つかったのです。プロフィールにはHCJB で奉仕を始めて10年と書いてありましたので、日本語放送が開局して間もなくマリンバの調べも始まったようですね。そんなレトロな番組を今回アンコール放送で再び聞くことができて、こんな嬉しいことはありません。 当時の番組表ではマリンバの調べは毎週月曜日の放送だったことも思い出しました。
香川県小豆郡の亀原達也さんのお便りをご紹介しましょう。日本から南米に移住された家族の方たちを訪ねてのレポートを聞きながら、移住当時の大変なご苦労がよく伝わってきました。それだけに、アンデスからの HJB 日本語放送を皆さんがどんなに心の糧として聞かれていたかも容易に想像できます。南米ふれあいの旅のシリーズがこれから楽しみです。東京都大田区の草薙義弘さんは、ボリビアのサンタクルスを訪れるだけでも大変なのに、さらに奥地の移住地への訪問はもっと大変だったと思います。日本から遠いボリビアの奥地に移住した方々がいたことを初めて知りました。アンデスの声はさぞかし心の支えになったことでしょう、と書いてくださいました。HJB 日本語放送は、南米移住した方々への励ましの番組だったのですね。福岡県遠賀郡の岡村文人さんのお便りです。南米ふれあいの旅でバインさん家族を訪ねて行かれた時のインタビューを興味深く聞きました。日本と南米の気候の差や風土病や害虫との戦いが厳しく、話の端々にいかに悪戦苦闘の繰り返しの日々を過ごされたのかがよく伝わってきます。続いて愛知県清須市の鈴木秀夫さんは、地球の裏側の南米に移住された日本人家族の人たちの生の声を聞かせてもらいながら、移住当時は皆さん本当に大変なご苦労をされていたことがよくわかりました。世代は変わり、現代は孫の代に移って、それぞれのところでご活躍されていることと思います。南米移住者の貴重な記録として大切に保管しておいてください。と、移住者の方々への思いを書き送ってくださいました。静岡県静岡市の中島典弘さんのお便りです。アメリカ南西部のアリゾナの様子を伝えるサボテン日記は毎回楽しみです。新型コロナウイルスの感染は世界規模なので、アリゾナでも同じようですね。番組の中で、陽子さんが外出自粛のため家で大きな声で歌っていると、猫ちゃんや息子さんが耳を塞いで逃げていくという話に思わず吹き出してしまいました。伊代子さんはよほど家中に響く声なのでしょうね。中島さんのおっしゃる通り、微笑ましい場面が目に見えるようですね。東京都世田谷区の須藤達也さんのご感想です。サボテン日記は何よりも尾崎さんが住んでおられる地域の様子がよくわかるので、とても良い番組だと思います。マスコミでは報道しないような日常茶飯事の出来事以外でも、外国に住んで感じることや、日本人だから直面する問題はあるはずです。皆さんの外国生活でのご苦労などを聞かせていただき、広い視野で物事を見る目を養いたいのです。海の向こうのことを知る有意義な番組になると思います。
さあ、最後になりましたが、初めての方からのお便りをここで読ませていただきます。宮城県富谷市の早坂和弘さんのお便りです。はじめまして。私は今年58歳になる BCL です。30年ほどアマチュア無線を趣味として楽しんできましたが、今回古い受信機を修理したことをきっかけに受信状況を確認することにしました。そこで、まず海外の日本語放送番組をインターネットで検索したところ、昔中学生の頃に南米祈祷から放送されていた HCJB アンデスの声が現在もオーストラリアから放送されていることを知りました。 とても懐かしくて、何はともあれとダイヤルを合わせてみたところ大変良好に安定して受信できるではありませんか。まあ嬉しくなって早速受信報告をさせていただいた次第です。当時はソニースカイセンサー5800で南米気筒からの電波を必死になって受信していました。かすかな電波の中に桜桜の ID をキャッチした時の感動は今でもありありと思い起こすことができます。これからは定期的に受信状態を報告したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。早坂さん、お帰りなさい。こちらこそよろしくお願いいたします。埼玉県さいたま市の松村修一さんからもお便りが届いております。アンデスの声は放送が始まって56年、今も変わらずお便り交換の時間でリスナーの皆様との交流ができることは素晴らしいことです。皆様から寄せられるお手紙を聞かせてもらいながら、リスナーは年齢も職業もみんな違う方たちなのに、共同体としての雰囲気が醸し出されていることに驚いています。これはリスナーの皆様方の心が一つになっているからに違いありません。
東京都枝川区の佐々木正さんからいただいたお便りです。日曜日のバイブルトークはとかく硬いイメージがありますが、峰野先生が信仰の父アブラハムは最初は歯がないアブラムという名前だったが、神様に入れ歯をもらってアブラハムになったとユーモラスに話されるので楽しく聞かせていただきました。私は40年前に BCL を中断して以来、久々にラジオをまた聞き始めたものです。小学生の時には教会の聖歌隊で賛美歌を歌い、牧師さんの話も毎週聞いていました。懐かしいです。 HCJB のホームページは他に比べて楽しく読みやすいので、いつも利用させてもらっています。
佐々木さん、おかえりなさい。40年ぶりにカムバックされましたが、これからも BCL の仲間に代わって電波をキャッチしてください。なお、HCJB のホームページは埼玉県の岩佐和彦さんに全面的なご協力をずーっと初めからいただいております。岩佐さんの献身的なご奉仕に改めて心から感謝申し上げます。岩佐さん、いつもありがとうございます。さあ、それでは今日の番組でお便りをご紹介できなかった方々のお名前をここでご紹介させていただきましょう。荒川先生、お願いいたします。
まず北海道からです。北海道、細川ひとしさん、渡辺剛さん。宮城県、白石真一さん、秋葉博之さん。福島県、佐々木明彦さん。山形県、石沢治さん。新潟県、新田健二さん、金子博之さん。石川県、茶木直之さん。群馬県、小林茂彦さん。長野県、高藤秀幸さん。千葉県、根本博之さん、須藤美希夫さん、松永のぞみさん、尾身秀樹さん。埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、牧野真さん。東京都、細川康文さん、細谷正夫さん、甲斐元文さん、今橋光さん、佐伯義則さん、鈴木俊博さん、宮城浩二さん。神奈川県、大竹俊道さん、水内正博さん、及川和明さん、川瀬和久さん、根本博之さん、関本勝さん、 中村隆義さん、静岡県富山義弘さん。
続いては岐阜県幅弘樹さん、大阪小原幹雄さん、柏木正夫さん、三重県川添光則さん、京都長野正和さん、滋賀県井上幸男さん、奈良県榎本誠一さん、田中陽一郎さん、山崎文久さん、松井博之さん、兵庫県矢倉哲也さん、次は岡山県です。岡山県の上村明夫さん、竹野匠さん、広島県御塚明さん、愛媛県豊里隆さん、加藤元和さん、矢野光一郎さん、香川県宇治部明彦さん、福岡県関谷文則さん、土屋義信さん、大町拓也さん、木下博道さん、長崎県古川隼人さん、木寺美琴さん、以上の皆さんでした。どうもありがとうございました。
今月もお便りをありがとうございました。8月に入って本格的な暑さになります。熱中症に負けないよう、くれぐれも気をつけてお過ごしください。それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
今月のお便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。